ね。何してんの？
タネラジってんの？
タネラジ。
どうもオレンジです。
いよいよ、チャーシューブームがやってまいりました。いろいろ豚の塊を楽しんでおります。ポンです。
世の中全部豚にしよう、タネラジ。よろしくお願いします。
よろしくお願いいたします。さあさあさあ、オレンジさん。
ほい。
私、ポンです。
オレンジです。
どうも。前回というか、その、ちょっと別な回でですね、企画会議、我々しまして。まあちょっとね、新しい風を吹かせたいなというふうに思っているんですけども、もうそろそろ、まあみんな飽きてきてるなとは、まあ思っているんですが、まあまあね。
新しい風を吹かせることに？
そうね。
またあいつ新しい風吹かせようとしてるよ、みたいな。
風を吹かせるっていう、ね。
毎回あいつこんな特集のテーマ変わんだよな、みたいな。
変えることに怒るような人はいないと思いますけど、まあ面白いかどうかなんで、ね。
そう、集中してね。うん。はいはい。
で、それで、こういうのが出まして、なんかこう、ディベートというか、なんかこう、なんていうのかな。こう、なんかこう、物事に対しての多面的な捉え方を、まあゲーム的にするっていうね、そういうなんかこう意識があると、なんかよりこう、客観的かつ、相手の気持ちもわかるんじゃないかな、みたいな、そんな話がありまして。
うん。
なんで、ちょっとその、名前はね、ディベートだとちょっといまいち面白くないなと思うんで、ちょっと検討はしたいと思うんですけど、なんかとにかく、なんかこう、気になってることとか、あと全然気になってないこととか、両方のことを混ぜつつ、なんかこう、まあ、ちょっと雑談というよりかは、ゲーム的にね、やってみたいなと思ってて。
うん。緩やかにね。激論にならないように。
うん、そうそう。まあ、ここはね、大事なとこなんですけど、一応ルールはね、時間をまず決めましょうと。うん、主張する時間を。
ほうほう。
まあだから、うんうん、そうね、2分ぐらいで自分の主張をする。みたいな形にすると、うん、まあ、だれずに1個決められるみたいな話。で、さらに、こう、相手のを受けて言うんだけど、うん、その、何ちゃんとこう、相手の聞いてから主張するみたいなこととか。うん、あと、まあ、今回は、可能であれば、攻守交代っていうよりかは、逆な立場をやりたいと思ってますんで。
うん、逆な立場？
そう。だから、A 対 B でやってたのを、B 対 A にするってことです。うん、
それ攻守交代とはまた違うんですか？どういうことだろう？
攻守交代は A 側が言う、B 側が言うじゃないですか。そうじゃなくて、もう A と B 自体をひっくり返すこともしたい、できれば。
ああ、でもそれって一般的なディベートなんじゃない？多分。
まあ、一般的ではないよ。そこまでは普通はやらないというか、まあ、時間に余裕がないと、ね。
なんか、いわゆるディベート甲子園とか、なんかディベート大会やる人たちは、なんかそんな感じになりますよね。まず一つ A っていう、ね、うん、意見の方を持って語って、うん、で、一定時間過ぎたら、次に B っていう、はい、その同じ人がね、B っていう意見で、なんか息子と激論するっていうね。
はい。そういう感じですよね。そういうのもあると思うんで、まあそこまでたどり着けばいいなとは思いますけど、まあ何せ、二人でやるもんですから、ちょっとお試しでということなんですけどね。うん、まあ見たら
行きましょう。
感じですけども。さて、テーマなんですけど、まあ、なんでも、まあ、ここだけ振っちゃったから、ちょっと気軽に言いにくいかもしれませんけど、まあ、やるかやらないかは別にして、なんか、最近気になってることあります？
互いになんかあんま思い入れがないようなことがいいなぁとは思うんですよね。なんか、そっちの方が、どちらのサイドにもつきやすい。
両方あってもいいと思いますよ。てか、なかなか、本当は、調べた方がいいとかね、いろいろあるんでしょうけど、まあ、今日はいきなりというのもありますし、うん、別に濃淡があっても、これあくまでゲームですから、なんていうの、うん、本当の、大事なことは、これ喋ってることと人格を分けるってことらしいんですよ、どうやら。だからなんか、お前なんでそんなこと言うんだよとか、あと、嘘みたい、うん、嘘なんか言うなよみたいな。 その、その場でちゃんとその理屈さえ通っていればいいし、なんていうか、これはあくまでゲームなので、まあ、どっちかというと面白い方が勝ちっていうふうに僕思ってますんで、そういう価値観で、うんうん、やれればいいと思うんで、知識が多い方がいいのかと言われたら、多い方がこう縛られるってのはあるとは思うんですけど、別にまあ喋りやすければどっちでも僕はいいのかなとは思いますが、まあごめん、ちょっと。
どうでしょう。
前振りが重くなりました。
テーマ浮かびましたよ。
お、お前、はい、ちょっとじゃあちょっとお願いします。なんかあります？
アマゾンはゼカヒカはどうですかね。
アマゾンか。もうじゃあちょっとやってみる？
あ、もう行きます？
はい、じゃあ行きましょう。はい。
はいはい。
じゃあ、まずは、じゃ1分で行こうか、まずね。超簡単に。うん、どっち行く？アマゾン、ゼの方行く？ヒの方行く？
あ、どっちでもいいですよ。決めちゃってください、ポンさん。
じゃあ、アマゾンを、じゃあ俺は、ヒの方で行くわ。
はい、じゃあ、ゼの方で行きましょうか。どっち先やりますか？はい。
じゃあ、まあ、とりあえずゼから行きますか。はい。
はい。はい、じゃあ、1分ぐらいで。
1分経ったら言いますから、僕が。はい。どうぞ。
あ、もう大丈夫ですか？はい。
はい。
やっぱり圧倒的な利便性ですよね。ネット上で買ったらすぐに次の日、もしくは当日に届く可能性があるっていうことで、欲しいと思った時にすぐ手に入るっていうのはすごくありがたいし、その一覧性ですよね。本だけじゃなくって、一般的に食材とか、日用品とか幅広いものを扱っているので、まあこれを使わない手はない。かつ僕個人的には履歴が残るというのは結構大事で、今までどういう本買ったかなとかっていうのが、まあサイトを見るともうすでに買ったよっていうふうに注意してくれるような作りになっている。検索するとそこら辺も含めて一般の書店とか一般的なスーパーで買うよりも便利でかつ楽でかつ履歴も残ってくれるっていうところですごく便利であるというところが、まあ、使わない理由がもちろん否定的なことがあるっていうのは分かりつつもどうしても使わざるを得ないっていうところで僕は Amazon については残ってほしいと思っています。
はい、わかりました。ありがとうございます。
はい、
じゃあ私、
じゃあ僕も数えた方がいいのかな。
あ、じゃあお願いしていいですか。
はい、
はい、
じゃあ行きましょう、はい、せーの。
Amazon を使うと頭が悪くなる。これはね、皆さん気がつかないうちにどれだけ Amazon に我々の知識的な好奇心を奪われているか、これ恐ろしいことです。まず気がつけば我々が欲しくもない、そして誰かが考えたおすすめを我々は選んでるわけです。つまり自分の好奇心に基づいて、つまりスタートラインに立ててない知識を得るというふうな間違った好奇心への向かい方にね、これ、ね、立ち向かわなければならないと。さらに言うならば、物、道具というふうな自分の手に馴染む、自分の必要性があるというようなものを必要に感じて、ただ手に取るべき道具を機械の方からお勧めされて、売り上げという名のランキングで、しかもこの経済構造の まさに最先端のところで取られるというですね。自分自身が気がつかないうちにアマゾンの毒牙にかかっているということを分かるために、ぜひ皆さん、アマゾンは使わないでいただきたい。はい。まだ、
はい、終了です。
あ、そうか、ごめんなさい。
はい、あ、もう終わりました。今終わりました。
はい。さあ、
はい、
ということで、それぞれの、この言いたいこと、をこうもう一度整理するような形で、双方に質問をするような質疑ですね。
うん、
でこれをまあじゃあ1分ぐらいでやりましょうか。じゃあ僕から聞きますよ。
はい、本当ですか。
はい。じゃあ僕からいきますね。
ちょっと待ってくださいね。はい、1分もう一回開くのに。
いいですか。何でしょうこれ。
はい、じゃあ行きまーす。はい、せーの。
先ほど利便性一覧履歴というふうにありましたけれども、それは今まで全部機械のお話だと思うんですが、ご本人が買いたいと思う欲望をかき立てる仕組みっていうのは Amazon の中にはあるんでしょうか。あ、答えていただいて。
あ、これもう僕答えていいんですか。
はい。
買いたいと思う、はい、そうですね、そういうところはあると思います。レコメンドされるものも、あの商品のページに行くと他にこういうものも買ってますっていうので紹介されることもありますし、トップページだとね、時々こういうものおすすめですよって紹介してくれるものもあったりして、そういうものでなんか欲しいものが広がるっていうところはあったりしますかね。
なるほど。ご自身の意思がそこには反映されているかどうかは重要ではなくて、機械にお勧めされたということが価値になっていらっしゃるという、そういうことですね。
まあ、自分自身のその立ち位置というか、機械に使われると判断するのか、それとも自分自身が機械を使いこなすと判断するのかで違うと思っていて、その出会う機械というもの自体は機械から用意されたというか、システム的に用意されたものではあるけど、そこから何を買うか何を買わないかっていうのを選択する大体のもの、今8割9割を買わないんですよね。1割ぐらい、1割以下ですね、買うかなって悩むものがあるというぐらいなので、そこは機械に操作されるというよりは自分自身で決めているっていうことになるのかなと思ってます。
はい、わかりました、ありがとうございます。
じゃあ僕の方から質問すればいいですかね。
はい
はい。さっきあの、まあ、頭が悪くなるっていう言い方されてましたけれども、はい、それはなんか自分それによって頭が悪くなるというよりは自分自身でそれを選択しているっていうところに過ぎないのではないと思っておりまして、そのなんかそれは誰しもがあの Amazon を使っていると頭が悪くなるとお考えなんでしょうか。
Amazon を使って効果的に買い物をすることができる人はいるかと思います。でもそれは非常に個人の力が必要になるものだと思います。結局どんなサービスを使ってもその人は成功するでしょう。僕が言ってるのは Amazon というのが不可分なく皆さんを頭を一旦悪くしてしまうという、そういうふうなことですね。
それはスーパーマーケットで買い物をするものと何が違うんですか？商品はね、いくらでもこう並んでいて、その似たような商品、これを買ったらこれを欲しくなる。例えば、肉じゃがを作ろうと思った時に玉ねぎがあれば、じゃがいもは近くにあったり、人参は近くにあったりすると思うんですけど、それと何が違うんでしょうか？
これは頭が悪くなる程度の違いですね。アマゾンが100だとすれば、スーパーマーケットが2だと思っていただければ結構です。
その数字の基準はどこにあるんですか？
今あの私の頭の中でちょっと数えてみました。
数えたというのは何を数えたんですか？
まあ、古くは母と一緒に行ったスーパーのですね、中での体験などを今ちょっと数えてみましたね。
お母さんと一緒にアマゾンで買い物をしたんですか？
チンチンチンチン。ちょっと時間になってしまいましたので
これでいいんですか？わかんない。
これでいいんです。これでいいんですよ。はい。ちょっと時間が、ちょっと今緩かったね。ごめんなさいね。さあ、うんうん、さあこれを踏まえて、もう一度、うん、あの、自らの主張、自分の言いたいこと、それの理由と、まあ、相手に対する、まあ、反駁というか、そういうことは、まあ、どうですみたいなことを言うと。やってですね。これもじゃあ1分でいきましょうか。
うん、はい。
はい。じゃあ、
僕から。
はい、お願いします。はい、どうぞ。
まあ、さっき申し上げた通り、圧倒的な利便性というのは否定できないもの。で、かつ自分自身で判断して、買い物をするということも、Amazon ではできる機能になっている。向こうから勧められたものだけを買うのではなくて、自らの意思で、自らの好みに応じて買うものを選択するということは可能なシステム。それだけ懐の深いサービスになっていますので、Amazon について使いつつ、でもそれと並行してですね、普通の買い物の中で、スーパーに行ったり、コンビニに行ったりする中で、自分の意識、さらに意識的に買い物をするということを並行すれば、より豊かな買い物ショッピングということができるんじゃないかなと思っておりますので、 Amazon は残しつつ他の買い物もしつつということを考えていければなと思っております。
あと10秒。
あ、まだあった。まずはぜひ Amazon 使ってない人はね、使ってみてください。魅力に気づけると思います。
はい、ありがとうございます。じゃあ、私の方。
じゃあ、そちら、行きましょうか。じゃあ、行きまーす。せーの。
皆さん、Amazon のこと、お好きですか？ いや、好きとか嫌いとかじゃない、もうこれはすでにインフラだというふうにおっしゃってる方多いと思います。ああ、そりゃそうでしょ、そりゃそうでしょ、確かにそうでしょ。ただ、それは、あなたの心の好きというよりかは、あなたの心の好きを逆に埋めてしまっているんですよ。落ち着いて考えてください。人間には隙間が必要なんです。その隙間をすべて埋めて、あれはこうだ、これはあだ、この時はこうだ。全部機械に選択肢を委ねてはいませんか。その危険をあなたは意識できない状態にすらなっている。私はあえて言いたい。アマゾンは我々の頭をバカにしてしまう。一旦アマゾンから離れることをお勧めします。そうでないと、僕らが立ち上がる人生を奪われてしまう。これはひいては日本社会を破壊することになりかねません。
10秒。
恐ろしい。恐ろしいことを気がついたあなたは、ラッキーです。
はい、終了です。
ちょっとなんか嫌だ。
すごい、アジテーションになりましたね、最後ね。
ちょっと嫌だけど、これじゃあ、あまりいろいろしないでさ、うん、逆のこと言ってみようか、じゃあ、うん、とりあえず。
いけます？
いけますよね。はい。どっちか先行きますか？まあ、俺が決めたから、じゃあ、どっちから行きますか？
じゃあ行きましょうか。
うん。アマゾンはダメっていう方ね。
うん。はい。
はい。じゃあ
行きまーす。
はい。ではお願いします。
アマゾンはもうガーファって言われてる通り、グーグル、アマゾン、フェイスブック、アップルですか。まあ大手企業が取り仕切っているプラットフォームっていうのがまあ良くないですよね。小さな書店さんとかは高い手数料取られて販売しなきゃいけない。それによって一般の本屋さんでの売り上げとかも下がっているっていう現状があります。そうなってくると、どんどんどんどん街中における、まあ普通、なかなかね、アマゾンとかネットを返さないと買えない人っていう、ネットショッピングっていうのはできない人たちになかなか本とかね、欲しいものっていうのは届きづらいっていう現状がありますので、そこら辺は明確に意識しながらいけないと思う。これでアマゾンに支配されていく世の中になってしまうと、どんどんどんどん、幅広い知識とかね、情報とか届きにくくなるっていう現状があると思います。今まさしく大手プラットフォームによる支配っていうものが日本国内においても広がっているような現状なので、今ここで止めないと、もう少し国内の企業を大事にする、身近な店を大事にするっていうことを大事にしてほしいです。
はい、なるほどね。
じゃあ行きましょう。ポンさん賛成側。
はい、
行きまーす。せーの。
いやー、何買っていいかわからないなーっていう時に、いやー、アマゾンって本当に便利ですよ。つまり、書店がね、ポケットの中にあるってことなんですよ。それってどういうことかっていうと、僕らの知識欲求の大きな源である本に対する、まあ、距離感が圧倒的に縮まった。皆さん、これね、本だけじゃないんです。CD だろう、音楽だろうが、映像だろうが、すべてのものがここに集約されてる。これってこんな便利なことないですよね。だって人間の頭って、食べ物だとか、本だとか、そういうの分けてませんよね。全部同じ頭の中で処理している。そう。すべてのものは集約されて一つになっている方が便利に決まってるんです。便利っていうか、それは当たり前なんですよね。その人間の生理的な動きに、
15秒。
全く揃っているこの存在。僕はアマゾンっていうのは最高のサービスだし、それができない日本ってのはもうクソダメですね。とにかくアマゾンを使いましょう。アマゾンになりましょう。ぜひ皆さん、アマゾンになろう。
終了です。
なんか思ってたの違うかな。
アマゾンになりましょうって言いましたからね。
ちょっとなんか、ちょっと違うかな。なんか思ってたのと違うな、なんかな。
でもまあ違う視点を見るっていうのはね、大事だとは思いますけどね。なんかま、うん、そうだな。真逆の理論っていうよりは、いろんな問題とかいろんないいところがあったりするから、別の箇所をこう引っ張ってる感じに今なっちゃいます
ね。いや、だからこれね、考えてた時に、その、二分法するっていうのはどうなのかなっていうのはね、ちょっと思ったんですよ。なんか、
今更、ね。わかるわかる。今ね、うん、そうはいかないですもんね。
俺がちょっと思ってたのは、例えば、うん、新作しか書けない、映画館と、シネコンね。もう、名画しかやんない、その、ちっちゃい名画座みたいなのと、どっちしかない、うん、どっちかしかないって言ったら、どっち選ぶっていう、そういう考えてたんです。
それでも、どっちも荒れる現状があるから難しくないですか？どうなんだろう。
いや、もう、まあ、だからそう、そういうことを言えばそうなんだよね。あの、別に名画像も待てばいつか新刊、うん、新作かかるから、待てばいいみたいな、うん、ことも、まあ、言えるんですけど、
面白いまだ
もっとね、あの、うんうん、油揚げと厚揚げみたいな、そういう戦いでもいいですし、
クレソン対、そういうのがいいよ。
そう、うん、そういう、どういうのがいいのかね。
いいですか？それ可愛いですよ、すごく。そのディベート。
議論がね、あるやつはちょっとね、いや、まあ、それこそオリンピックとかあるじゃないですか、なんか。
はいはいはいはい。いろいろ、いろいろ、ピックですかね。
ああ、なんか、
うん。
でも、こういうのはさ、本当にこう、遊びとしては、逆サイドに立ったらどうなるかっていうのはあるよね。うん、
大事大事。その視点は今、より大事だと思いますよ。あんだけ分断って言われてる時代ですから。
それこそあの何選択的夫婦別姓の逆サイドの意味がもう本当に難しいじゃないですか。
はいはい、亀井さんの言ってることは意味がわからないっていうやつですよね。
でもね、これちょっとだけわかる気は、わかるというか想像だよ。
あ、本当？
一つの想像だけど、
想像できるとか、
うん。やっぱりこう、なんつうのかな。あの、そう、何当たり前が変わっちゃうのが怖いっていうのは、あるのかなと思うんだよね。だからそれは別に選択的だから、
うん
ね、あんたは関係ないですって言われるかもしれないけど、うん、そのことに疑義をなんか入れられたり、うん、あ、じゃあ別に分けますよっていう人がいるのがもうダメなんだと思うんだよね、きっと。
それによってもしかしたら自分自身がマイノリティになる可能性もありますからね、あれによってね。
まあ、あんまり自分の立場というよりかは、なんかノイズが入るみたいなことなのかな、うん、なんか。
そう、ああ、今までみんな黙ってたんだからもう黙っとけみたいなことですかね。
まあ、黙ってたっていうか、その、何ちょっと違うかもしれないけど、スティーブ・ジョブズがずっと同じ黒いニット着てたじゃん。
ニット、まあまあまあ、そうですね。
黒い服を。
はい。首のね、はい。
考えたくないわけよ、ファッション以外のことは。
タートルネックか。
そうそう。
うんうん。
だから、そのこと考えたくないのに考えることが一個増えちゃうわけじゃん。
うん。
だって俺は政治でなんかこう権力握ってこうね、世の中を良くしたいと。まあ政治家だったらって思っているのに、そういうどうでもいいこととかは、まあその人曰くだよ。どうでもいいことを考えさせないでくれっていう。まあ多分それぐらいな。
いやまあ亀井さんはもう政治家人生終わってるからな。
まあでも、やっぱり自分の生きてる、まあ価値観、まあごめん、ちょっとわかんない。この辺、だこういう話は、なんか、やっぱちょっとあれだよね、うん。なんかこう、まあ、面白くはあるけど、ちょっとどうなんだろうね。面白くないか。面白に欠けるか。どうなんだろう。うん、
僕はクレソンとか油揚げの話したいですかね、どっちかっていうと。
そうだよね。なんか、議論になる話をやってもいいんだけどというのもあるけど、どうしたもんだろうね。
まあ、どっちもあってもいいかな。どっちもあってもいいと思いますよ。
うん。そうね。あとは、
油揚げの方は、なんか立場逆転しなくてもいい気はします。こっち派っていうのとこっち派で分けてやって。ね、でも、オリンピックとかはやっぱり逆の立場を想定するってことはすごい大事だ気がするので。
これもなんか、どっちとも言えないやつだの。アニメ化作品とコミックス原理主義との戦いみたいなのとかありそうじゃない
ですか。はいはいはい。あると思う、あると思う。まあ作品によるけどね。具体的な作品を置いて考えた方がいいかもしれないですけど。
そうね。でも作品置いちゃうと、怖いよね。どうしたらいいだろう。うん、森鴎外対夏目漱石とかやってみる。
森鴎外。それは対決
する。戦わせる理由が。
反するものなのか。
わかんない。なんか思いついちゃったけど。どうしたらいいんだろう。うんうん、なんかでもこれテーマのセンスだと思うんだよね。
まあでも過去のそのディベートの例とかを持ってくればいいんじゃないかな。うん、
アイドルは恋愛してもいいか否か。
ああ、そうなん
だ。どうでもいいわ。ね、勝手にしろ、な、もう。
そういうのこそいいかなとかわかんないけど、どうでもいいからこそ、どっち側の意見もこうやったら、どっちもプラスになるじゃないですか。
今どうでもいいって言った人は、人を愛することを失った人だ、うん。あなたは愛というものを知らないんだ。僕らは愛というものを形に変えて、そして、声援という名の愛を僕らは信じて生きているんです。その信じたものを失う、その傷っていうのはあなたたちわかりますか？わかりませんよね。だからいいんです。僕らは僕らの愛を守るだけなんだ！とか言ったりするのかな。
かなり偏見混じって、今ねやってるあの頃っていう映画ではまさしくどっちも立場もありますね。恋愛 OK っていう立場と恋愛はダメだっていう立場と両方なんとなく描かれてるんですよね。そこら辺とか見るといいと思いますよ。
どうなんだろう。想像するきっかけになりますよ。何を落としどころにするかよね。なんかこのなんていうかこう声明みたいなものを聞かれた時に、うん、あそうだなってこう思わせたいのか、それともなんかこう、うん、一人上手みたいなのを笑われることが目的なのか、それともこう、うんうん、本当に第三の路線というか、あ本当にそれしっくりくるわっていうさ、うんうん、なんかそういう、
うん、
なんていうの、主従が逆転するみたいなさ、そういうことを目的としてたりするのかな。
なんかでもやっぱ、うん、どうしてもフィルターバブルというかね、一方向の意見、僕だからそこら辺のバランスを取るためにね、西田亮介さんとかね、うん、佐々木俊直さんとかフォローしてたりするんですけど、なんかそういうバランスの取り方みたいな、なんか二人の投稿にイラッとしたら俺なんかどっちかに偏ってるなみたいなことは思ったりするんで、うん、そこら辺のね、バランスの取り方が
結構、まあ、意見の違いというか出し方の違いもあるんだよね、うん、なんか細かいことを言うと、
そうですね。うんうん。嫌だな。だからそれこそトーンポリシングみたいなことでしょ。その論調とかが嫌だなとか。
そうね。あとね、なんかこう、割とこう、先に結論を言っちゃうタイプの人と、なかなか結論を言わないとかもね、うんうん、きっと、言い方としてはありますけど。うんうん、なんかまともに議論できるやつばっかり思いついちゃうな。なんかな。
いいんじゃないですか？
まともに。不買運動ありかなしかとかね。
ああ、それを、だから、不安ななし側の意見とか、僕は聞きたいとか考えたいですよ、やっぱり。
ああ、まあ、でも、そうよね。だから、その辺は、ひねること自体は面白いことだよね、なんかね。
うん。面白いと思います。
そうですよね。ちょっとなんかね、まあ、本当に、この推挙についてきてくださる方は、まあ、なんかテーマでもね、いただけると、ちょっと嬉しい。
うん。お便りフォームからぜひぜひ。
ね。ただ、今回の青山さんはちょっとひどかったな、これな、ちょっとな。なんか、なんか、選挙じゃないけどさ、なんか一生懸命な。
アマゾンになりますって言ってましたからね。すごいですよね。
アマゾン、いや、まあみんなアマゾンだと思いますけどね、8割方。
エレクトリカルパレーズみたいなね、感じですね。みんなアマゾンだって言ってね。
そうそう。大変ですよ。もう管が大量についてるから、もう。なんか喋ると違う管からビューって入ってきて。大変だと思いますけどね。
いいです、いいです。
はい。ということで、まあ、ちょっとね、うん、新企画を試してみたという、うん、
いや、楽しいは楽しいですよ、やっぱり。こういうの。
聞いてる人はどういう感じなんですかね。でも、これなんか、でも、まあ遊びとしてはできるようになりたいよね、うん、なんか。こういう。
そうっすね。
自分の言いたい、うんうん、だからさ、相手がどういうことを言うかを想像して喋ると、なんか自分の視点がすごく偏見も含めてだけど見えてくるっていうか、知識がね、ないことも分かったりもするし、こういうふうに相手を見てるんだなっていうのも分かったりするから、そういうのは面白いですよね。じゃあもうちょっとまたやりましょうかね。
いつか。
はい。アシックス対アディダスとかでやりましょうか。
対立するのがそれ分かんないけど、まあ、そうですね。いいと思いますよ。
そうね。いや、うっかりこういうこと言うとさ、なんかいや、それ何なんかあれよ。ちょっと言葉が出てこんわ。あれだ。下請け業者の人たちのさ、搾取行動をしてるのはとか、はいはい、ね、なんかそういうふうな話にもなっていくから、こう、うかうかできないところではありますけれども。
うんうん、
はい。まあ、ちょっとね、皆さんも、お気づきになられましたらね、我々に、うん、乱暴にね、投げていただいてもありがたいかなと思います。
うん、テーマとかぜひ投げてみてください。
真面目な方も、不真面目な方も大丈夫ですんでね。
うん、
はい。ちゅうことで終わりましょう。じゃあ他にも企画がありますんで、はいはい、また試したいとは思いますんで。
うん、ね、お試しいいですね、一回やるとね。
区会と、嘘、はい、嘘ニュース。これをやろうというふうに思ってますんで。うん、
あ、いいですね。
いきなり嘘ニュースやるって言ったらやれる？
や、やれないですよ。事前に言っといてくれない
それは。そうね。じゃあ、それを事前に言うようにしますんで。はい。ごめんなさいね。はい。ということで終わりましょう。うん、皆さんありがとうございました。はいはい、種ラジ、お相手は、そうでございますね。私、ちょっと、今日はあまりにも言葉が出なかったので、ちょっと、国語辞典読み直したいと思います。ポンと。
オレンジでした。
種ラジ、また。